前も待ちきれないほどに I need you right now 君がいない夜は途方に暮れそうさ会いたいよ今すぐ I need you right now 僕らだけの Moonlight 記憶に残る Last night
ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、イチオシグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーウォーキーファイティーセブンティーセブンポイントシックス FM ドラムシティ
There's a time and place for everything. 12月5日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供で、生放送で歌う行政書士の神川雅史がお送りいたします。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からメッセージ、ご意見、ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。 E メールアドレス、未来アットマーク 776.fm、 MIRAI アットマーク 776.fm です。レディオ TYT のホームページは 776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメールを送信できますので、ご利用していただければと思います。未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもパソコンやスマホで聞くことができます。リスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ DYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後まで神川雅史にお付き合いください。さあ12月に入りましたね。こちらの放送局にお世話になって早いもので3年目に突入です。この番組未来地図はですね、なんか今日あれだな、 喉になんか引っかかってる、すいませんお聞きにくくて。未来地図はですね2年目に入りました。はい、今後ともよろしくお願いいたします。先週はビジネス系のお話ですね、札幌市の補助金のお話をさせていただきました。本日はね、今年のそれこそ1月頭くらいに お話しさせていただいたかとは思うんですけど、競技離婚、ちょっとなんか暗い話で申し訳ないんですけど、競技離婚についてお話をさせていただこうかなと思っております。その前に、ですね、私の近況報告ですね。皆様はこの1週間どのようにお過ごしになられたでしょうか。私はですね、先週は、外出も多かったですけど、どっちかというと来客が多かったような気がしますね。はい、週末もですね。で、私は土日祝も関係なく、ご予約いただければご相談受けたまわっておりますので、どうしても週末の夕方以降でないと時間が取れないという方でも、柔軟に対応させていただいております。で、金曜日の夜はですね、繁華街に出まして、たぬき工事2丁目の船盛屋別邸炙り屋茶屋さんで作戦会議でしたね。はい、私は作戦会議のことを、作戦会議のことでないわ、飲み会のことですね、作戦会議と呼んでおります。はい、こちらのね、炙り茶屋さんはおすすめですね。はい、特に海鮮鍋がとっても美味しいです。うん、でも今年も1ヶ月を切りまして、もう振り返るとですね、もう振り返っちゃいますけど、前半はもう仕事が集中しまして、で後半はね、一丁前なんですけど楽曲制作ですね、宅録ですね、録音して、なんか後半はずっと歌ってたような気がしますね。ということは一年中、ラジオもそうですけど声を張っていたっていう感じでしょうか。はい、ラジオのお聞きの皆様はいかがでしたでしょうか、今年1年。で、私は仕事関連での公演ライブよりも、公演が私にとってはね、仕事のライブであって、で音楽関連での弾き語りのライブが結構今年は多かったですね。で、楽曲制作といっても、もう仕事関連の曲ですからね。ですからここ 3,4 ヶ月でエンディングの就活の就活ソングをですね4曲書きまして、で昨日日曜日だったでしょ、月曜日か、宅録しました。はい、で書いている曲のテーマは就活で、就活はさまざまな分野がありますので、最初に書いた曲がエンディングノートがテーマなんですよね。で2曲目がお墓がテーマで、3曲目が遺言でしょ、で4曲目が、生前整理遺品整理をテーマにした曲、今4曲できてます。で次の曲はですね、やはり認知症介護後見人がテーマで、 で6曲目が高齢者向けの住宅ですね。あと身元保証、うん、なんか仕事の話してるみたいだな。7曲目が保険年金ライフプラン、ね、で8曲目は葬儀関係、そして9曲目は遺産相続。だからあと5曲は作って、うん、私は当然プロではないので、就活の分野のワードはバンバン出てくるんですけど、やはりメロディーがねやっぱり難しいですよね。なんかできたかなと思って通してみると、これ中島みゆきじゃんみたいな、そんな感じになっちゃってまして、ね、ただいいメロディーが浮かぶとですね、スマホだとか IC レコーダーにすぐもう録音して、忘れないようにね録音してます。でだんだんコミカルな曲になってきたような気がするんですよね。こうバラードとかね、なんかこう心にしみるような詩もメロディーも浮かばなくって、で出来上がって卓録してじっくり聴いてみると、なんだか随分コミカルだなっていうような、そういう曲をでになってしまいますね、うん、まあ逆に就活ですから、ね、暗いことばっかり言わんと、少しね明るめの曲を多めにして、うん、あくまでも就活をねこう知っていただくためのこう資料の一部ですから、エンディングノートと一緒にねこう CD アルバムにして、笑顔の就活っていうアルバム10曲入りでいかがですかと、エンディングノートと一緒にね、はい、そういう感じなんで、これをねこの CD を聞くと就活のことを少し理解できますよっていうのがコンセプトですからね。なのでライブで演奏する前に、はですね必ず次の曲のテーマを説明します、うん、で演奏後にそのテーマ、例えばエンディングノートは何ぞやとか、あの補足説明もします、なので MC が結構長いです、私のライブね。なんか公演してるような感じになる時もあるし、うん、そうですね、就活全般のセミナー等で講演させていただくときは最低1時間ですよね。2時間かけるときもありますし、就活全般だと1時間ではとても足りなくって、で分野得意分野のね話だけでいいっていうんであれば、相続遺言とか成年後見制度に限定すると1時間ぐらいでお話できるんですけど、で講演後は個別の相談に乗るじゃないですか。で通常の就活の講演って、パワーポイントで作成して、で資料をプロジェクターを使用してスクリーンに映してねお話しさせていただくんで、パソコンのパワポを自分でも見ながらお話しできるんですよね。ですから特に原稿は必要ないんですよね、うん、ただ弾き語りライブの時はですね、譜面台がないとダメですね。アンチョコがないと歌えません。もう自作なのに、オリジナルなのに、歌詞もコードもね覚えられないんですよ。アンチョコないと弾き語れません、やっぱかっこ悪いですよね、譜面台をガン見しながらの演奏は、うん、今月はもう多分3回ぐらいは、人前で弾き語りさせていただくことになりそうなので、なんとかね歌詞ぐらいは自分で作ったんだから覚えないといけないですね、はい、でね今日の放送、今 BGM 流れてると思うんですけど、あの私の自作の曲をかけてますけど、そちらの方は聞き流してください。かけるときはしっかりかけますので、はい、ここで1曲おかけしたいと思います。 メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも OK です。メッセージお待ちしております。それでは曲お聴きください。ボーイでビブルー。
されて最後の声も聞こえない。歪んでくる街並みも色褪せて振り向かないで、今はまた思い出を Only Angel。 今度こそは幸せになることを祈って。 Oh baby too、過ごせたね、このままでいつまでも続くなんて。夜の吐息に飲み込まれて震えていた Lonely Angel。 寂しい笑顔があるかとも気づかずにいた俺。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
Seven, 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 seven.
時刻は2時20分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。番組最後まで行政書士の神川雅史にお付き合いください。メッセージお預かりしております。ありがとうございます。こんにちくわ、はい、こんにちくわ、みっちゃんです。はい、みっちゃんこんにちくわ。今日はカフェは暇、あら、今月は忘年会などですすきのもにぎわうんでしょうね。そうでしょうね。昔は定山渓にお泊まりしての忘年会もあったとか、うん、今は休みまで会社の人と一緒なんてまっぴらごめん、なるほど、なんていう人が多いとか、若い人だけじゃなくて上司も仕事終わってまで部下の世話したくないんだとか、かんちゃんも年末です、飲みすぎ、仕事しすぎ、歌いしすぎに注意して お過ごしくださいませ。はい、そうですね、私は先週行きましたのでね、今後の予定はちょっと手帳見てみないと何とも言えないですけど、そんなに忘年会はないですね。そんなにないです。去年ほどないです。ただライブが、音楽の方のねライブがあります。でみっちゃんのカフェでも何かお世話になりそうな予感がしております。はい、カフェビーンズさんできっとオープンマイクをやるんではないかなと、噂で聞いております。噂じゃないか。はい、みっちゃんありがとうございます。みっちゃんも忘年会たくさん行かれるんでしょうね。っていうか、そっか、カフェビーンズさんではなかなか難しいか、忘年会は。はい、みっちゃんありがとうございます。またメールお待ちしております。さて本題に入りますか。本日の本題は競技離婚です。実は私も経験者でありまして、よく ×1 ×2 とか×とかって言うんですけど、これって昔は離婚すると、例えばご主人の戸籍から奥さんの戸籍が除籍されるんですよね。要は抜けますよね。その時に奥さんの名前の欄に×印が記載されるんです。ですのでご主人の戸籍謄本にも×が記載されることになって、除籍した奥さんの名前にも×印が記載されるので、まあ、その戸籍から、まあ、×1 とか、はい、まあ、×っていう表現をしてるんですよね。で今でももう使ってますよね。でもね、実は今戸籍の様式が変わって改正されてですね、もう×印は記載されなくなりました。うん、ご主人が筆頭者である戸籍には奥さんの文字、欄にですね、奥さんの欄に除籍という文字がこう記載されるようになったんですよ。×ではなくて文字で除籍っていう風に記載されるようになったので、だから厳密に言うと×ではなくて除籍なんですよね。うん、除籍1とか除籍2と、これも変ですしね。で通常結婚前は父親が筆頭者である戸籍に入籍していて、戸籍に入っていて、で結婚すると父親の戸籍から、除籍した時も離婚した時と同じように、要するに父親の戸籍から抜けますよね。その時に除籍と記載されるので、うん、だから同じなんですよね。離婚したから私除籍1って言っても、うん、 何して除籍したのっていう話になりますよね、うん、まあ ×1 とか ×2 とかもう認知された表現ですからね、きっとこのまま使用してもいいんじゃないでしょうかね。で戸籍法が改正されて、まあ、札幌の場合だと、戸籍の様式が変わると、要するに罰がもう記載されない戸籍になると戸籍がこう綺麗になります、はい、例えば15年以上前に離婚した時はご主人の戸籍に奥さんが離婚により除籍したことを示す罰印もしくは除籍と記載された戸籍謄本なんですけど、今ご主人の戸籍を取ると除籍された奥さんの情報はね多分ね消えてます、うん、なのでご主人が戸籍謄本をご主人の戸籍謄本を見ると独身の方に見えてしまいます。で除籍とか罰印が入った戸籍はどうなるのというと、その改正原戸籍簿というところに登録されて、その改正原戸籍を取ると、まあ、除籍とか罰が記載された戸籍が取得できるというところですよね、うん、ですから綺麗になりますから、なんか結婚も離婚もしていないような、戸籍謄本が出てくるんじゃないかな今、でなんか離婚の話じゃなくて戸籍の話になってきたんですけど、まあ、近いうちに近い放送でちょっとこれ、ね、戸籍について詳しくねちょっとお話ししたいと思ってるんですけど、で役所の戸籍係の方もおっしゃってましたけど、日本の戸籍制度ってねすんごい奥が深いんですよ。私あの一冊専門書を買いましたけど、読んでも全部理解できなかったですもんね。で行政書士としては、まあ、戸籍はよく取るんですよね。相続手続きで、相続人を確定するために非相続人、要は亡くなった方の生まれた時から現在までのこう戸籍、とにかく戸籍謄本、除籍謄本で改正原戸籍で、あらゆる戸籍の情報を取って相続人を確定するんですよね、うん、そしてこう遺産の調査して財産目録作成が、まあの仕事が相続に関してはですねその仕事やりますので、戸籍はとにかくよく見ます。はい、もう自治体によって様々です。もう全く理解ができない、もう読めない文字とかねありますんで、でたまにないって言われる時もありますね。破棄したのか、戦争で燃えてしまったとか、うん、まあその証明を出していただくんですけどね、そういうことであれば、はい、あれ離婚の話どこ行った、一曲聞いていただいてすいません、離婚の話をの続きをさせていただこうと思います。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。どんなことでも OK ですのでメッセージお待ちしております。次の曲です。確か10日だったかな、10日の日曜日に私の出身の岩見沢でなんかライブを行うそうです。はい、イクモマリさんですね。イクモマリで、ドーナツ。
新しい
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
レディーウォーキーファイティ
は2時34分5分ですね。2時35分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。番組最後まで行政書士の神川雅史にお付き合いください。さて本題の離婚、協議離婚ですね。まあ離婚って仕方、種類があります。まず協議離婚、夫婦が話し合いによってもう合意することね。まずもう離婚するぞ、分かったっていう合意が必要。離婚する方法、どんな理由でも双方が納得すれば離婚できるので最も簡単な方法ですが、協議の内容や離婚についてもきちんと取り決めて、要するに財産分与、慰謝料、養育費、親権等のきちんと取り決めてからね、離婚する、離婚届に判を押す、はい、そうしないとトラブルになります。で、調停離婚、夫婦の一方が申し立て人となって行われる家庭裁判所の調停によって離婚する方法。調停委員が夫婦の双方の言い分を聞いて離婚条件の合意も含めて調整します。で、強制ではないので話し合いが決裂すれば不調に終わると。で、審判離婚、調停が不調に終わった後、家庭裁判所がこれは離婚が望ましいと認めた場合に限り職権で下す審判です。裁判官の職権で下す審判により離婚する方法。審判は異議申し立てを行えば無効になるため、実際はね、非常に稀なケースなようですね。で、裁判離婚、裁判によって離婚する方法、協議でもダメ、調停でもダメ、審判でもダメ。で、離婚できなかった場合、夫婦の一方から家庭裁判所に離婚訴訟を起こせますが、民法のね、定める離婚原因が必要なんですよね。で、裁判では証拠調べや尋問などが行われて、で、出された判決に不服申し立てがなければ判決が確定すると。で、和解離婚、離婚裁判の途中で裁判、所がこう和解を進めてね、双方が歩み寄って合意に達して離婚する方法、和解離婚ですよね。で、やはり離婚のその原因、原因じゃないわ、種類別での件数がちょっとデータ古いですけど、やはり協議離婚がまあダントツにやっぱり多いですよね。で、いきなり裁判を起こすことができなくって、調停前置主義って言って、まず調停をしてから裁判を起こさなければいけないルールになっているんですよね。ですから、その後は 一番多いのが協議離婚で、その次が調停離婚ですね。うん、ねえ、やはり裁判の費用っていうか、やはりね、裁判になると弁護士さんにお願いするしかないので、やはり弁護士費用等がかかりますのでね、なんとかこう歩み寄り妥協、ただしっかり取り決めたことは形にしておかないと、後からやはりトラブルになりますよね。で、離婚原因で多いのがやっぱり不貞、浮気です。もう浮気をする人なんて絶対に許さないと、はい、で好きな人ができたから別れたいとかね、であと暴力、虐待、気に食わないとすぐ暴力を振るうで、ね、幼い子供を本気で殴ったりね、もう DV でしょこれね、でセックスレス、夫婦の性生活が全くないとか、あと性交不能 ED って言うんですけど、勃起不全、インポテンツで、 ED を隠して結婚したのであれば、それは離婚の理由になり、慰謝料の請求が認められる場合もあるそうなんですね。で価値観の違い、相手の趣味を受け入れられない、例えばフィギュアだとかミニカー、プラモデルがもう置き場がないほど集めて、もうコレクションが自分の小遣いの範囲であっても無駄遣いをしている、そういうことには理解ができない、気持ち悪いとか見たくないって言って離婚の原因になるケースもあるんですね。でよく性格の不一致、相手への愛情がなくなった、夫婦間に不協和音が生じると、それまで気にならなかった相手の言動に敏感に反応するようになってくる、それとアルコール依存症、家でお酒を飲んでばかりいる、家にいるときは朝からお酒を飲んでずっと酔って、もうそういう相手には愛想がつきますよね、はい、で舅との不仲、舅、義理の母とですね、要するに同居に耐えられない、これはよく聞きますよね、で介護問題、今も介護問題、義理の母の介護でもう心身ともに疲れた、であと借金ですね、何度も何度も懲りずに借金をする、もう浪費癖がひどいっていうところでしょうか。で宗教の自由、信仰、まあ宗教の自由は憲法でね、信仰の自由はね憲法で保障されてますけど、信仰宗教のせいで家族の世話や家事までおろそかにしてね、集会に参加したり多額なお布施を、夫婦の共有財産をもう勝手に多額のお金をね寄付したり、そこまでいくとね原因になってしまうんですね。でリストラ問題、相手が全く働かなくなってしまったと、で子どものしつけ、子どもの登校拒否や引きこもりは母親のしつけが悪いからといって子どもの面倒を一切見ないと、はい、で有害配偶者からの、有害じゃない、有責配偶者からの離婚、離婚の原因を作った責任のある側、例えば浮気をしたご主人が離婚を希望しても、もう一方が拒否すれば離婚できないのがまあ通常ですけど、でも別居期間がものすごく長かったりですね、夫婦関係が完全に破綻したしているんであれば、まあ離婚できますかね。で熟年離婚、残りの人生をね自由に生きたい、ご主人の定年退職、子供が独立して結婚などがきっかけで家族のために尽くしてきたこれまでの人生をこうリセットしたいって、残された人生を自分のために自由に生きたいという、そういう離婚原因もありますね。まあ、これらが代表的な はい、離婚原因ですね。さあ一曲挟みましょう。メールお待ちしております。未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。どんなことでも結構ですのでメールお待ちしております。それでは次の曲をお聴きください。 The Blue Hearts リンダリンダ。
ドブネズミみたいに美しくなりたい。写真には映らない美しさがあるから。リンダリンダ、
書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻はですね2時48分を回りました。 周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。番組最後まで行政書士の神川雅史にお付き合いください。さあもういい時間になってきましたが、競技離婚ですね。で離婚届に署名するでね、印鑑を押すとき互いに離婚に合意していることがまず大前提。競技離婚っていうのはとにかく合意してなきゃダメで、競技のポイントは離婚の意思を確認することと離婚条件を取り決めること。未成年のお子さんがいる場合は子どもの福祉の利益を重視しなければならないと。競技する前に競技しなければならないことのリストをやはり作っておくことも必要で、慰謝料や養育費などの目安になる資料の収集もしておくと。で協議の項目指定はまず離婚することに合意している。で未成年の子どもの親権者は誰、どっち、養育費、財産分与の決め方、慰謝料の請求、面会交流。で離婚の場合は一旦こじれるともう修復が難しいので、お互いを罵り合うようになってしまったら第三者にね入ってもらうことも検討しましょう。信頼できる人でも、まあ、費用はかかりますが弁護士さんでもね入っていただくと。で文書でもやり取りもね一案ですよね。できれば重要なことを伝える場合には内容証明郵便を利用することをお勧めします、そして協議がね、終了して条件もね取り決めて、でその事柄については必ずもう最低限離婚協議書作りましょう。文書を必ず残すこと。私は慰謝料、養育費、例えば慰謝料の分割だとかで養育費で子供が小さいとかなり長い間毎月要するに給料の収入の多い方から少ない方へ養育費を支払うことになるんですけど、これはやはり公正証書化しておく。なぜかというと公正証書にするとですね、例えばご主人がね浮気をしてで離婚することになって、でご主人が会社勤めをして、で毎月子どもの養育費を10万なら10万、まあ奥さんが指定する、口座に振り込むと。で大体ね1、2ヶ月は振り込むんですけど、なんやかんや理由つけてその後振り込まれないとか、そういうことがあった場合公正証書にしとくとですね、ご主人の給与債権差し押さえることができますから。あもちろん公正証書に その文言なきゃダメですけど、文言というか、強制執行の認諾っていうんですけど、ですからもしそういう養育費をね支払ってもらえない場合は、その公正証書が債務名義になってですね、要するに、支払いなさいっていうね裁判を起こして、判決をもらわなくてもその公正証書が、まあ執行分の付与っていう手続きはその前にあるんですけど、公正証書が債務名義になって、はい、地方裁判所行きましょう。そして、旦那さんの給料をね差し押さえます。ですから会社は旦那さんに給料払ってはいけません。何割だったかな、だいぶ取られますから、はい。なのでそういう裁判を起こさなくてもいいようにね、そういう慰謝料の分割で長年にわたって支払ってもらわなきゃいけない子どもの養育費を取り決めた場合には、まあ、そうじゃなくてもやっぱり公正証書にねしっかりしましょう。そのご相談はもうお受けいたしまして、ご相談無料ですのでね、 はい、私も経験もしておりますし、はい、初めて厚生証書に連れて行かれましたから、はい、さあそろそろ番組終了の時間が迫ってまいりましたね。はい、今かかってる曲聞こえてますか。これ私の 新曲です。
レンタル日もお焚き上げも忘れないで、
これは今度のライブまで撮っておきます。はい、それでは最後の曲をおかけしながらのお別れになりますね。最後の曲をおかけいたします。番組終了のお時間となりました。最後は瀬川彩香ハリーアップをお聞きいただきながらのお別れです。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を行政書士の神川雅史がお送りしてまいりました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージをいただいた皆様誠にありがとうございました。来週はですねゲストさんお迎えします。スペシャル超スペシャルゲストさんです。はい、今は内緒です。はい、はい、この後もレディオ DYTFM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。どうか教えて。 You can